山川ことみと
岡崎みずきと
藤本のりこの
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、ということで、
はーい。
あれ、
良い子で返事しましたよ。
あれ、久しぶりですか？
3人揃った。
いやいやいやいやいや、
後半に、頭にね、頭にね、
最初から最初から3人いるのって久しぶりですね。
そうね、なんか普通にタイトルコールしたのが違和感があるって、普通にだからちょっと変な感じよね。
私は良くないですよ。
待ち時間が短かったね。言ってからの、ね、私が自分の名前言ってからの待ち時間が長かった。
そうかもしれない。
そんなことない。
久しぶりに
最初から。あれ、みんなは気づいてたのかな、前回の写真、私がいることを。
いたのよ、写真いたのよ実は。でもこれだってさ、これ更新された、これを聞いてくれている時にはもうないんじゃないの、その写真。
いやいや、あるあるある。
さかのぼるはあるの、
さかのぼるとちゃんとその写真が、
そうそうそう、チョップにはないだけ
ど、チョップだって。じゃあこれを聞いて、おやおやってみる。
どこだどこだ
どこだ
どこだっていう、
まあいる場所はわかるだろ
う。でも見えないな、
不自然
な
ね。
不自然な感じになってるからね。いたの本当は。
いたの、いたの。
最後に撮ったんだっけ、あれ写真。
そうですね、
最後かな。
うん、本当は2人バージョンもあったんだよ。
本当の2人バージョンあったよね。
先に撮ってたってこと？
あれ、撮らなかったっけ？
撮ってないと思う。
どうしよう、
ちょっと聞き前の話が。
え、もうね、撮ってないよね。
私撮ってない。ほら、
昨日のことですらおかしいぐらいわからなくなってきて。
だって多分撮ってないはずですよ。化粧直ししようとしたら、しなくていいからって言われてます。あなた写真写ったら、ね、最初いないのに写真で分かっちゃうじゃないみたいな話
だったら、あ、そうだったね。
だから撮ってないはずですよ。
今日はね、たくさんまたメールいただいたメール
で、ああ、そうですね。
いろんなことがあったからね、みんなからの普通のお便りも、
はい、
いろいろとご紹介したいと思っておりますので、
はい、あるね、
お楽しみに。
は
るか遠い光へと、ベストオブユニバース、この空をかけてゆこう。
ということで、
はい、
なんかね、もうね、マイクがね、ないところでもずっと喋ってるから、これがね、
マイクがないところ、マイクはあるんだけどね。
あ、そうそうそうそう、
マイクボタンを押してない時。
そうそうそう、喋ってることを喋ったよねって思っちゃったりとか。
あ、だって喋ってるんだもん。それを皆さんに伝えてるか伝えてないかっていうだけでね、私たちは喋ってるから、ね、
確かに。
本当に1ヶ月ごとにいろんなものがリセットされるからね。
何よりこの、
うん、
何、休憩中、
うん、
休憩中が本編かのごとく喋ってる。
オンマイクでね、声量を変えずに喋っちゃってるからね。
いつスイッチ押しても大丈夫。
もしかしたらね、スイッチ押しといたら面白い話が取れてるかもしれない。
逆に休憩時は面白かったりとかするしね。
あるかもしれない。言えないこととか言って
た。ああ、言っちゃうよ。
ピーがいっぱい入っちゃうかもしれないから。
そこは休憩
が大変だけど。まあこんな感じでやってますよ、ラジ。
分かってると思います
が、ね。分かってると思いますけど。はい、まあ今月、1ヶ月の間にいろいろありましたけれども。
そうですね。
どちらかというと皆さんは未来に向かっての。
ああ。
ん？もうすぐ、あ、てか、この放送がある頃にちょうど、あれなのかな、うん、生誕祭やってるのかな。
あーあー、そうですね。生誕祭終わったか。
ね。
ぐらいですね。
終わったか。
はい、
なんかきっと盛り上がってる頃なんです。ということを狙って、はい、テーマをお誕生日にしたんだけど、うん、結構苦戦してたみたい。
はい、でも、すごいたくさん。
すごいいろんな方があるのは、ね。そうそうそうそう。
やっぱあるんだけど、みんな何度も過ごしてるだけあってお誕生日は。何十回も過ごしてるだけあっていろいろあるんじゃないですか。
そう、10代いないからね。10代のもしリスナーさんいたら、
すごいな。
経験豊富みたいな。
皆さんもね、何十回も過ごしてるから、1回ぐらいはね、
なんか、あ、こんな思い出のものありますよっていうのは、ありますが、はい、今回は、お誕生日にまつわる、
はい、
うん。心に残るお誕生日エピソードをくれっていうことで、
じゃあ
いっぱい、はい、ご紹介したいと思います。
はい。
この辺からいきますよ。
はい。
と、こちら、日月りゅうさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今月のテーマは誕生日のエピソードということですが、
はい、
良いエピソードはもちろん、たとえ悪いエピソードでも、お便りできるエピソードがあればマシの方です。特に何もなく誕生日を迎えて過ぎていく、ずっとそんな感じですよ。そりゃ子供の頃はお誕生会とかやったこともありますけどね、うん、だいたいこうしてラジオにメールを書いてる人たちがそんな楽しい誕生日を送っているわけがないんです
よ。なんでよ。
過去偏見です。
自分で
そんな人たちに当てはまる自分が唯一思い出に残ってるといえば、日付が変わって誕生日になった瞬間、大量のおめでとうメールが届いたことでしょうか。当時聞いていた岡崎さんの番組つながりのリスナーさんたちが企画して、一斉におめでとうメールを送るんです。当然自分も送る側にも参加していたので、リスナー仲間の誕生日は未だに覚えている人もいます。
すごい。
ちょうどラジオもリスナーたちの交流も盛り上がった時期だったので、たくさんのおめでとうメールが届き、すごく嬉しかったです。
へ
ー。私2月27日生まれです。
あ、はあ、
そうなんだ。
おめでとうございました。
おめでとうございました。
あ、そうか、おめでとうございました。
おめでとうございました。
そうなんだ。
そうらしいですね。おめでとうございました。
おめでとうございましたっていう日本語あまり聞いたことない。
聞いたことないね、うん。聞いたことないけど。はい、リスナーさん。相変わらずのリスナー
さん。すごいね。これさ、この
頃から企画好きだったんですねって書いてある。
そう、あいつだね。
あいつらね。今もなおの
な。これ続ければいいじゃん、今も。やってないでしょ、最近これ。
そうなんだ
ろ
うね。
そうかも
しれない
し、ね。あ、そっか、でもまあ、ね、みんな、なるらじで少しずつまた戻りつつあるけど、うん、番組が終わってその後ばーっていう感じになってたのかな。
ね、うん。今ならもうツイッターとかもあるからね。
そうそうそう。私覚えてるよ、だから番組の最後の時に、うん、みんなが卒業証書を送ってくれた。泣きました。もう番組で絶対泣くもんかって思ってたけど、
それ
みんなが、はがきで、誰かのとこにでも集団でまとめたやつを少々の箱にした感じで送ってくれてて、
すごい、
誰が企画して誰がまとめたものっていう、
相変わらず
昔から
やってますからね、このあいつら。これが終わったぐらいね、この放送の時には終わってる。あいつら何をやってるか分からない。
そうだ、何やってるか分かんない。確かに、
そっとやそっとじゃどうしませんよ。
本当？
ごめんなさい、もしかして私ハードルを高くしちゃったかもしれない。そんな、そこまでのことはとか今ちょっと、しまったって思って聞いてるかもしれないね。
でも生誕祭初めてなんです、私。
そっか、そっか。
だから、どうしたらいいのかよくわかんない。立ち位置。私の立ち位置。
まあそうよね。本来なら祝ってもらう人が企画をして、
そうなの。
進行してるんだもんね。
そうだよね。
そうなの。
企画自体が
私これやるから。私これやるからってずっとね、みんなに言ってる。
はい。
だからそれだけは教えないっつって。
え？
ここの部分は教えないから、これ私仕切るんで。
そうなの？っていうのが。
ね、いろいろ。
なんか、若干結婚式みたいな感じね。
ああ、そうですよね。結婚式って自分を祝ってもらうはずなのに、自分で企画するもんね。
確かに。
あ、不思議な式だよね。
ね。
不思議な会。
確かになんか、来る人を楽しませようとしてくれてるよね、うん、結婚式って、
うんうん、だけど自分を祝えっていう会でしょ。
まあ、まあ、そう、一番美しい自分を見てもらうためにいろいろやってるわけだからね。
ああ、そうか。
まあ、相手がいないだけの、
え、なんか、ちょっと、微妙な空気になる。
次行こうか。
次行こうか。えっとね。どうしたのかな、誰だ。長野県のラビューサさんよりです。
ありがとうございます。
はい、なるラジのお姉様、ま、肉姫いたらなるラジは。
なるラジは、
いわー。はーい。今回のテーマは、お誕生日ネタですね。
はい。
ラビューサのお誕生日の思い出。実は収録の予定日の、まあ、2月24日だったんですけど、
はい。
はい、ラビューサの誕生日です。
おめでとうございました。
おめでとうございます。
2月まで。2月まで多いな。
みんな誕生日の時は誕生日ですってメール送ればいいんじゃない。
ああ、そしたらおめでとうございましたっていう。
そう。ちょっと前だといいタイミングかもしれないけど、同じこれぐらいになっちゃうと、ございました
ね。ございました、ね。
ございました、すごい不思議な感じなんだよね。はい、はい、岡崎さんに会った頃は、高校生だったラビも、それをやれると、はーって感じですけれども、味噌汁超えました。そっか、そんなことどうでもよいですね。そんなことはないよ。本題、お誕生日の思い出は、4年ぐらい前に、タカラジェンヌにお祝いしていただいたことでね。
そんな、
そういうイベントがあるの、もしかして。
おべねとうと言っていただいただけですが、とても嬉しかったです。
おーすげー。
でも年上だということがバレて。
あ、ラビウサさんが？
うん。サインの時の名前がラビウサちゃんだったのがラビウサさんになってしまいました。
いやでもタカラジェンヌさんって大人っぽいから。
確かに。
あんまり年下なイメージとかない、
うん、3にすることなくない、ちゃんでよくない、
まあ、でも年上だった、
年上だから
何歳なんですかってここからも会話しながら何歳ですあっていう、ね、
なんかちょっと間ができるみたいな、
お名前はって聞いた時にちゃんよりさんかなみたいな、感じだったんでしょうね。これはこれだけはショックでしたということですが、いやでも
誕生日おめでとうございますって言われたなんてすごいですよね。
すごい。そうそう言われることないよね。
いやそうそうお話ができるもん。
だからこれは追っかけをしている人の特典じゃないの？特典というかまあ顔も多分覚えてもらえたりとかするだろうし、出待ちじゃないけどなんか独特なのがあるじゃないですか。タカラジェンヌの方のお見送りとか。
でもあれ話ができる。できてるように一回見かけたことあるんですけど、うん、タカラジェンヌさんの入り
で、
絵をなんかファンの方がブワーって並んでるとこ見かけたんですけど、そんなお話できるってほど、
う
ん、
そうだよね。接
近してる感じしなかったんですよね。
なんか通ってるだけだったよね。
そう、お手紙だけもらって、じゃあ、みたいな感じに見えたんですよね。
ってことは、やっぱりそれだけ回数が増えたりとかすると。
お茶会とかですかね。
あ、なんかあ、そういうのがあんのか。
そういえば、主催でお誕生日会じゃないけれども、それこそ、祝う会みたいなのとかね。
あ、じゃあその、タカラジェンヌさんのお誕生日会でおめでとうって言われたってこと？
みたいな感じで、
どうして、
こういうなんか、
なんかお茶会みたいな。なるほど、な
るほど、
するかもしれないですけどね。いやでもなかなかそんな機会ないですもんね。
すごい。年上だろうが年下だろうが気持ちが若ければ。
そうですね。
なんだ今の笑い声。びっくりした。
つって。おかしくて。
びっくりしたな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、じゃあ行こうか。行こうか。そうね、
おかしい。
なんかね、一回一回リセットされるのよ。おかしいの？
ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは、
2月に2週連続でビビコの風邪&胃腸炎が移って苦しんだビビンブです。
あら。子供からもらうとほんと大変なんだ、これ。
あ、そうなの？
最強なウイルスになってくるよ。大人には最後。
さて今回のテーマ、思い出に残っている誕生日イベントですが、うん、2年前妻の里帰り出産のため実家まで送った時のことを書きたいと思います。その日妻の両親とお昼を食べるということでホテルで合流したところ、
ホテル
に泊まったんだ、うん、それじゃあビビンブ君の誕生日近いからと人生初の鉄板焼き屋に連れて行ってもらいました。
あの超豪華な方だね。
私ね、鉄板焼き屋って聞いたらもうお好み
焼きしか、ね、私もお好み焼きぐらいしか
頭に思いつかなくて、ホテルにあるんだお好み焼き。
知らないと思うよ。あの鉄板のこうパフォーマンスしながら、ね、肉をカットして
、分厚い肉をカットしてとかするあれじゃんだね。
多分
焼きそばとかお好みないの？
じゃ多分そんなのないと思うよ。
分厚い肉しか焼かないと思う。
マジか、うん。好きなものをお食べと言ってくれるのですが。
ちょっとアンパンマン的な
僕の
顔じゃないですよ。好きなものですよ。顔じゃないですよ。さすがホテル。普段安いところで食べ慣れている自分には想像できないほどのランチ料金。いや、ランチなのにってことか。
ね、ランチなのに。
ランチなのにすごい高いんだ。でも誕生日祝いとせっかくご馳走してくれるので、ビビッと来たヒレステーキを食べることに。生まれて初めての鉄板焼きに興奮と感動を覚えつつ、なぜか赤ワインまで飲む始末。わ、ホテルっぽい！遠慮してた気持ちはどこへ行った。食後これで終わりかと思いきや気に入ればと某有名ブランドの捨ててこまでプレゼントしてもらいました。
捨ててこ！
すごい。
実はビビンブーケでは家族へ誕生日プレゼントを買うということがなく、過去妻以外、
うんうん、
こういう家族から何かをもらうということはここ10年以上ほど一度もなかったため、とても嬉しく心に残りました。妻はそういう家族のイベントを大事にする家庭環境で育ったので、その点は少し羨ましく思いました。ちなみにお三方は家族に誕生日プレゼントをされますか？なかなか会えない両親にプレゼントするとさぞ喜ばれることでしょうね。自分ももう少し余裕が出てきたら両親にプレゼント買ってあげたいと思います。それでは。
なるほど。
これはやる憧れですね。 あ、これあの、なんていうの、あの、ほら。
鉄板の方
ギのつく。
あ、そう、違う
違う。お肉も食べたいけど、
ヒレステーキ。
まだ赤ワインいらないし、捨ててこもいらないし、
ヒレステーキがあればいい。
そこじゃなくて、ヒレステーキがあればいいんだ。そうじゃなくて、そうじゃなくて、
あの、相手のご両親、ね。
そうそう、ギのつく両親。
ギのつく両親。
ギのつく両親から、なんか祝ってもらうっていう。
ギって、ギリっていうか、ちょっとね、肉親じゃない方
で、ね。肉親じゃない両親から、血の繋がってない両親から、
うん、それのためにはまず結婚しないとね。
そ,
れ、
うん、そうなの。
そうだね。いろんなものが
入って
るが、ね、ここに行き着くまで。
そう、いろいろあるわ。
うん、すごい。
これすごくない、
ね、なかなかね。まあ、あの、男性の方は特にね、奥様というか、女性のご両親に会うのってすごくなんか緊張するとかって言うけど、ね、ビビンブさんはそれを楽しめたっていうのがすごいなと思って。
鉄板焼きよ、鉄板。
そこなんだ、やっぱり。
じゃあ、お祝いしてもらったことよ。ね、
うんうんうん。まあ、ちなみに、ご両親の方、まあ、私たちは義がいないんで。
義がいない。実の、
実の両親、ね。
実の方の。
プレゼントとかしたことある？
あ、あります。
たまにね。
私、毎年、誕生日は、現金を送ってますよ。
あ、言ってたね、言ってたね、そういえば。
はい、
あ。現金
いや、違うの、なんかね。もう言ってると思うけど、昔プレゼントあげたら、うん、なんか気に入らなかったのか、隣のおばさんにあげられちゃったの。ちっちゃい頃頑張ってさ、ほんと小学生とかよ。かわいい、綺麗なマネキュアをね、プレゼントしたわけ、お母さんに。そしたらね、隣のおばさんにあげちゃったの。それでね、もう、物をあげるものかと思ったわけ。
まあ、だって思いがこもってるからね。
だってあげないでしょ、普通、隣のおばさんに。
ね、プレゼントはね。
子供からもらったプレゼントをつけないにしてもさ、あまりのショックに、物はあげまいと思って今お金をあげてる。
で、それで
お金はあげないからね、絶対ね。
そう、お金はあげないでしょ、隣のおばさんに。
さすがにね。
さすがにね。だからお金をあげて好きなのお買い好きなものをお買い
なんかいいんだか悪いんだか
あれだけはその誕生日と、うん父の日母の日は現金をあげ
るやっぱり現金
父の日母の日もお花じゃないんだ
あお花はあの結婚記念日に毎年送ってるからなんか被るなと思って
まあ、お金はかぶってもね。
お金はかぶってもね。
ちょっとびっくりした。
あげないでしょ。
結婚記念日をお祝いしてあげるんだ。
う
ん、
毎年してる。
すごいよね。
それはすごいかもしれない。うん、私知らない。
忘れるんだけどね。
あ、ほんと。
一回だけ忘れたの。ほんと。あ、でもこっちに来てから、毎年してますよ、うん、兄ちゃんと。連名と言いつつ私が送ってるけど。で、後から金を。
なんだね。
半額よこせ。なるほどね。そう。でも難しいの。冬なんですよ。11月の28とかなんですけど、あの、花が、あの、凍っちゃうから、
北海道？
生け花は送れませんっていつも言われて。
へぇー。
すげー、北海道！
そこをなんとか。
だって11月でしょ？もうダメなの？
そこをなんとかって言って、いつも送ってもらってるんですけど、だいたい3年ぐらい経つと、そこの花屋さんが断られ始めるんですよ。
なんで？
やっぱり去年までやってくれてたのに、今年はダメなんですってすごい言われて、その度に花屋さんを変えなきゃいけなくって。
なんで？
大変。
なんで3年周期なんだろう？
わかんないけど、あと潰れたりとか、そこの花屋さんがなくなっちゃったりとか、で、花キューピッドだけは嫌ですって言って、別に花キューピッドが悪いんじゃなくて、向こうの、花キューピッドって向こうにある、うちの、実家の一番近くの花キューピッド系列店が作って送ってくれるの。だからこっちからじゃなくて向こうの花なのね。
ああ、なるほど。
だからなんかちょっと、それは、うちの親も行ったりとかしてる花屋だから、知ってる花が行くわけでしょ？そこの花屋から。
なるほどね。
だったら全然知らないお花屋さんから知らない花が届いた方がいいなと思って。
なるほど。
へぇー、それ大変だわ。
しかもなんかね、ピック刺して絶対なんか人形をつけて。
あ、はいはいはい、はい。
2体、うん。お父さんとお母さんに2体。
あ、なるほど。
それだけがどんどん毎年増えていくって。枯れないからね。そうね。残って増えてい
く。それは隣のおばさんにもあげないしね。
あげないしね。ずっと刺さってた。ね、だからこっちから送らないとそのピックはつかないじゃない？
そうね、そうね。
だから、 それを探すのが大変。全然誕生日じゃなかった。
あれ本当だ。誕生日じゃない
ん
だ
けど。でもね、そう、お花って、任せて送っちゃうとどういうものが届くかはわからないから、ちょっと不安は不安よね。
確かに。
送ったりします？
私はお花は送ったことないし、一応思い出した時にはお誕生日とか母の日父の日はやるけど、基本言葉かな。
うん。母の日父の日は、なんか電話する。電話して、なんか母の日みたいだから、ありがとう。つって電話する。元気だよって。あら、そうって言われて。それだけ。うん、父さんは大体、電話かけて、一番最初お父さんが電話出たりとかすると、すぐにお母さんに代わられちゃうから。
ああ、そうだよね。
そう、全然喋ってくんないの、お父さん。
お父さんの携帯にかけてんのにお母さんに代わろうって言って。お父さんの携帯かけてんだよって思って。
喋ってくんない
んだよ、ね。お母さんに連絡あるならお母さんの携帯かけるからって思うんだけど。ね、そう。喋ってくんないよね。
すぐお母さんに帰るって言われちゃう。まあ、待ってみたいな。父がいたからみたいな。こう、そうかって言われて、そのまますぐに、はい、じゃあ母さんって変わっちゃうの。結局変わるんだ。
まあ、テレアなんですよ、お父さんはね。だいたいそうよね。すぐに変わっちゃうね。で、お母さんの方からは、お祝いの言葉が言いたいって言ってんのに、あんた今どんにしてんの、いい人はいないの、結婚はしないの。っていう、なんかね、愚痴に変わる。その愚痴を聞くのがもうプレゼント。
言われない。
本当に
言われたことない、私も。
言われない。あれ、誰も共感してくれない。
もうね、ねえ。
本当
全く言われない。
いや、でも私今まで言われたことないの。なんか、その、妙齢の時にも。
妙齢すぎてるってこと、
ね、あ、そういうことなんか一番言われるだろうなっていう時期にも、言われたことなくて。
そうなんだ。
うち、お見合いって言われた。
妙齢の頃に。
あ、ちょっとあれだ、いい人いないんだったら紹介するよ、みたいなね。うちのおばあちゃんの知り合いのなんちゃらさんの孫が、みたいな。
受け遠い誰も知らないよ。
そうそうそう。
しかもなんか、北海道でお見合いって言うから、帰る気はございません。お断りいたします。
ですよね。私むしろ逆に言ったもん。なんか、お見合いとか言わないのって。そしたらなんか、だって東京にいないしって言われて。あ、そうで終わった。
あ、違うよ。誕生日誕生日
あれ母の日と父の日の話しかしてない。誕生日。
違う違う。あ、誕生日の時は、そうそうそう。かたたたき券とかそういうのあげたよ。
ちっちゃい頃ね。
ちっちゃい頃ね。
私もあげたよね。
お手伝い券とか。
あげた。
10枚つづりで。
そう。なんかね、買うよりも、なんか違うものとか、今だともう完全に言葉。もう、だいたい今メールでね、済ませちゃうから、電話して、まあ誕生日だから、みたいなのとか、だけど、この頃は、それすらももう、本当に、忘れがちになるから、
気を
つけないとなって。だから、その、お母さんたちの、結婚のお祝いの日まで覚えてて、すごいなって思った。
すごい。
あれ、そうなんだ。
全然やってないよ、だから。
今、ま
ず、たまに思い出した時にある。
そう、両親が教えてくれない？っていうか多分、両親も忘れてはいないんだろうけど、言わない？今日結婚記念日なんだみたいなことを言われたことがないから。
確かに。たまに電話した時に、なんか、あ、ねえ、実はね、明日お父さん誕生日なんだ、みたいな感じのこと。
実は？誕生日なんだ？
お母さんに言われて、ああ、そうだったね、みたいな。
あ、本当に？
だからお父さんになんか言ってあげて、みたいなのとか。
うん。
たまたま電話した時とかに。そういうのがあったりする。
私も手帳に書いてあるし。
あ、そっか。すげえ。
やっぱ
基本が違う、基本が。
毎年毎年。毎
年毎年、いろんな人の誕生日が。お父さんとかお母さんとか。
いや、書かなきゃダメだな、やっぱりね。
書かなきゃ忘れちゃうから。
ほんと。だって自分の誕生日忘れるんだもん。
うん、
それはないけど。
いや、ほんとに。いや、もちろん、記憶の中にはあるよ。うん、すごい変な言い方だけど。あ、今年もうすぐだなと思うんだけど、はって気づいたら、あと何分でもう私の誕生日終わるみたいな、なんかそういうことが多いのかなって。
うん、
年齢は忘れるけどね。
あ、年齢はもう覚えてない。
うん、リアルに間違える時あるからね。
年齢はなんか忘れる。
年齢は面白いぐらいに覚えてない。
だっけみたいな。
一瞬で出てこないのね。現実逃避かな。
昭和で計算してた人間なんで。
あ、昭和でもね、だいぶ前から計算できなくなっちゃったからね。
やべえ、読まなきゃ。
はい、ありがとうござい
ます。あれ、これ読んだやつか。
そうそう。それが今読んだのかな。
はーい。
うん、
じゃあ次行きますね。はい、
こちら藤原貴明さんからいただきました。ナルラジガールズの皆様、ナルラジは、
ナルラジは。
さて、お題のお誕生日についてですが、実は昨年の私のお誕生会が生涯忘れられないお誕生会だったのです。それは、ぼうこちゃんの別のラジオに投稿してしまったので、もう一つ記憶にの、なんだい？
え、なんだい？
記憶に残っているお誕生日ネタを。うん、私がまだ小学生の頃でしたが、一度大バーベキューお誕生会をやったことがあるのです。当時住んでいた家の横に空き地があり、そこで友達を58人呼んでバーベキューをしました。すごいな。私が通っていた小学校は一学年240人でしたから、4分の1近くが参加したことになります。はあ、当時の私は割と本気で友達100人呼んでバーベキューやりたいくらいの気持ちで企画しましたから、そんなに仲良くない子も呼んでいた気がします。
まあ流れだよね。
昨年末にも比較的大きめの忘年会があり、60人近い参加者で12月お誕生日の人をお祝いしましたが、うん、その時は忘年会が主でしたし、対象者も3人いました。うん、そのような合同お誕生会でなく、うん、個人の誕生会としては58人はかなり大きい規模ではないかと思います、
うんうんうん、
いや大きいでしょ参加者は小学生ですから当然会費などをもらったわけではなく、うん、今考えるとそれを許可しただけでなく実行してくれた両親にはただただ頭が下がります。
すげー、ねー、だってバーベキューってお肉が。
お肉が。
58人。
生まれて初めて恋人からバースデープレゼントをもらうというのも嬉しい思い出でしたけど、やっぱり誕生日はたくさんの人から盛大にお祝いしてもらうのが楽しいですね。
は
ぁ。といただきました。
ちょっとすごくない？
すごーい。ただね、小学校の時って、私もクラス全員呼んでやったことがあるので、なんか、そういう風潮があるのかなって今ちょっと。
家に呼ぶんですか？
そう。
家に一クラス入るんですか？
なんかね、いや、なんか、
一クラス何人？
そう、一クラス何人？40人ぐらいでしょ。
50人ぐらいいたよ。
うん、そうそうそうそう。入るの？そんなに。
あの、結局、全員来たかというとそうではなく、明日やります来てみたいな感じにしたかなっていうので、あと、同じようにちょっと合同にしたの。クラスの何人かの7月生まれの人っていうので、うちのお母さんとその向こうの3人ぐらいのお母さんとで、ケーキ担当、お寿司担当みたいな、なんかそんな感じでこう分かれてて、で、学校で決められてたから何百円以上のあの、お誕生日物は買っちゃいけませんとか、なんか決まってたから、それで、毎月、そんな感じで、私も行ってたし、うちもそれで呼んだみたいな感じで、その学年の時の先生とはすごい仲良かったから、なんか無意識にやったけど、今考えたら、そういや、これぐらい呼んでやったっていうのが、
すごい。
なんか、お家でお誕生会をした覚えはあるんですよ。
うん、
でも、5、6人だったと思う。
うん。呼んでもそれぐらい。
ね、だから今考えたあれ何だったんだろうっていう感じ。
なんかクラスの、なんかね、クラスの何、学級会みたいなので、やるとかならまだね、わかるけど。
学校でやるならまだわかるけど、家に呼んでみたいなのは。
だから多分その年のそのクラスが異様に仲良かったんだと思う。それ以降はそんな記憶がないので。
まず男子がいなかったもん、その呼んでた中に。
あ、
お誕生日会やるから
みたいな。あ、いたいた、でも普通に。で、思い出した。その時、男の子泊まって帰った。
へぇー。お泊り会にまで発展。
そうそうそうそうそう。
すげえ。
そうそうそうそう。なんでか知らないけど、男の子二人だけ残って、
うん、
うちの、あの、三人兄弟なんだけど、うん、で、二段ベッドが二つ並んでる、
うん、
下に男の子寝てたね。
そういやね。なんだろう、それ。
なんかよくわかんないぐらい、そう、とにかく仲のいいクラスだったけど、なんで男の子だけが残ったのか、未だに。
わかんないね。
そう。
いや、誕生日会やった記憶がないもん。もう最近のやつしか。
あれ、毎年私が幹事のやつをさ、私が毎年毎年幹事だと言いながら、本当当日いなかったらすいませんねって言いながら、毎年いるあれですか？
それです、それです。その焼肉パーティーしか、焼肉誕生日パーティーしか、記憶にない。
あれはもうなんかよくわかんないけど、誕生日会なのかすらわかんなくなってくるんだけど、
忘年会
的な。もうなんか違う。今年もやるんでしょみたいな感じで、周りから言われるから。
肉の会みたいな。 どちらかというと、1年に一度の肉の会。
そうそう、美味しい肉を食べましょう
か。それはそれで大事よね。
ついでに誕生日も祝いましょうみたいな。
そうか。いやー、なんだろうね、小学校の時のあれは。
すごいな
ぁ。今もそうなんですかね。やって、どうなんだろう。
あの、ほら。学校というよりも個人情報がどうのこうので、連絡先をあんまりきっちりとしなかったりとか。
連絡網がないってこと？
うん、なんかあんまりしないんだって。
吹雪になったらどうすんのよ。
電話番号ぐらいは教えんじゃない？
あの、親同士はやってるけど、子供たちのあれで、なんか。
あ、携帯とかってこと？え？どういう
こと？携帯も
な、住所は教えないとかそういうこと？
住所教えない？学区でしょ？
ってか、電話番号だけ。
名簿を作らないみたいな感じ。
名簿を作らない？で、連絡網は？で、隣の次に送る人の人
は知らないってこと？だから、そうそう、そんな感じみたいなのとかで。だから、
それから先生一斉送信みたいなこと？
あ、それできるね。
先生が代表の人に連絡をして、代表の人が何人かを持ってるのかな、なんかわかんないけど、とりあえず、そんなにまどろっこしいことを今時の子はし、今時の学校はしてるの、っていうぐらい、なんか、個人情報がどうのこうのっていう時代みたい。
うちさ、毎年臨時休校あったから、
雪で。
雪で。
すげえ。
いや、うんうんって言っちゃったけど。だから、連絡網ってすごく重要なもので、でもね、山川さんね、うん、嫌だったわけ。
最後じゃん。
でね、う
ん、
だけどね、あの、一番遠かったの、小学校の時。2キロあったから、
もう、そうか、電話
学区のギリギリ隣の、隣の小学校ですね、ギリギリに住んでたから、山川さんとこ連絡くんの遅かったら、山川さんも家出てるわけ。
今みたいに携帯がないから、
そうだよね。
ああ、もううちの子出ちゃったみたいな、そうなるわけ。ね、
学校行ったら閉まってるわけってこと。
すげえ真面目だね。そんな中行くんだ。
いや、あのね、うん、あの、期待をしながら待ってたよ。
連絡来ないから、行かざる
を得ない。あれだ、6時半だったら家出るんだけど、みたいな。6時半までに来なかったじゃ家出てみるみたいな。
待って、朝の6時半から家出んの？
あれ早すぎたか
な。そんな早いの？
早いの？早すぎた？
うん、うん、うん。
早すぎた？ 2 キロ歩くんだよ。
2キロ歩くけどさ。
6時半は早いかな。びっくりした。なんかその、あの、出る時間までに連絡が来なかったら、あの、一応ちょっと待ってみるんだけど、どうしてもお父さんの車が出せませんみたいな日だと、あの、歩かなきゃいけないから。
出ちゃうんだ。
でもお父さんの車が出せないぐらいの状態だったら、
まあ、それだったら行かないけどね。
あの、
出た時にもうダメだって思って行かないけど。
そうよね。そう
だから雪が止んでて積雪だけすごいとか。
そういう時は、車動かないけど歩けるみたいな。
そうそうそう。ちょっと雪かきしてから出ようかみたいな時は。
なるほどね。
すげえ、そんな経験ないからな。
だから、ちょっと、ちょっと、あ、うちの子も出ちゃったから、じゃあちょっと、戻してくるね、みたいな感じで。
戻してくる
おいって。今日休みって。遠くの道から叫んでるみたいな。
やったーって帰ってくるの。
こんなのあったと思うよ、各家庭。
各家庭
あ、あの人はなかったかもしれないけど。わとか。
あ、わ、わとかね。
やとか。
渡辺さんとか危ないね。
そうそうそう、あの辺危ないね。
そうだよね。
だったよ。ないの今。
ないよ。あ、今はどうか知らんけど。そう、広島にはないよ。
いや、でも、それは吹雪がないからでしょ？
うちは台風。
台風があった
けど。あ、そうか、台風。
でも、
台風だったら飛ばされちゃうもんね。それはそうだね。
吹雪も一緒。
でも吹雪も、あまりに学校着いて、あまりにも吹雪いてたら集団下校させられたよ。吹雪
で。吹雪で？
歩いてたけど。
多分ね、それもね、
飛ばされないの？
今だったら危ないって言われちゃって、多分。とかっていうぐらい、なんかちょっとあの、いいのか悪いのかわからないけれども、守りすぎな感じがすごいする。
あ、今の？
うん。それは、あの、対先生にしてもそうだし、友達同士にしてもそうだし、先生と子供の間もすごい距離があるような気もするし、で、まず隣近所も、知ってる顔でもね、気をつけなさいっていう世の中になりすぎちゃってて、本当になんかいざって会った時に、お互いをちゃんとちょっともうちょっと知り合ったり、連絡取れるようにした方がいいんじゃないのかなって思うことは。
なんか、アメリカ的ね。
アメリカ的？
あ、でもそうね、お家、あれだったら、
大体迎えに行ったりとか。
本番で。
こっち
じゃないの？え、なんで
今子供が、登下校の話してたよね。確かに確かに。
今日ね、3人が最初、いろんなところに話が連れてる。話が連れて会話が成立して るように見えるけど。
違うこと喋ってるかもしれない。話戻ったのかと思っちゃって、今。
ホームパーティーにね。
ホームパーティーに。
ホームパーティー。
アメリカ的アメリカはそんなにな
んか結構親が迎えに行ったり車で迎えに行ったとかしょっちゅうあるじゃん。
まず一人で歩くの絶対禁止
でしょ。絶対禁止だもん。
だからバスがあって、ね、うん、もしあれだったら子供を車でもう送り迎えするのが当たり前っていう、う
ん、なんか結構外側の吹き替えとかやってるそういうシーンでも学校お迎えとかは大体お母さんが行って
なんかリッチなのかなと思ったらそうじゃなくて、うん、それがそういう風に法律じゃないけれども歩いて行かせちゃダメみたいな。
でもさ、私が子供の頃とか、うん、うちのね、うちのお母さんがちょっと、うん、あの子供がうちらが帰ってくる時間にお家にいませんみたいになった時に、うん、隣のお家行っててねってなってなかった？
なってた、
ね、それが今ない、
ね、そうだよね、うん、そういうことだよね。
だって家の前でビエーって泣いてたら隣のおばちゃんがうちおいでっつって
入れ
て
くれ
て
たもん。お母ちゃんも食べたぞみたいな。なんで家の前でビエーって泣いて
たの？鍵が開いてねーみたいな。
いやなんか怒られて外出されてた。外でビエーって出されてたらどうしたのっつって怒られたの。つって泣いてたらもううちおいでつって家ご飯食べてたらうちのお母さんがすいません
ってね。逆にね、逆にちょっとなんかああって
すいませんうちの子がすいません、あご飯まですいません
また怒られるんです
よ。また怒られる。
投げてんの、なんで行くの
そんなだったよね。
そんなだった
よ。今ね、逆にだから、知らない人でも悪いことしてたら、普通におじさんおばさんがそこにい
た人が怒ってたりとか。
そうそうそう。それを今はもう見て見ぬふり、なんかで声かけちゃいけないんじゃないみたいな感じな空気になっちゃってるから。
逆切れされちゃった。
そう、逆切れされるね。なんか悪いことしてね、おじさんが怒ってたりとかしたらさ、うちの子に何言うんですかみたいな感じになってた
り。あのおじさん怖いからあっち行こう。
あ、そうそうそう。なんかその言い方はなんだみたいなこととかもね、ありますからね。もうそれはちょっとおかしいかなっていう、せっかくね、いい日本って言われてるのに、
まあ平和ってことですね。
あ、平和ボケ
平和だったってこと？
あ、だった？
え、だって今は結構
そっか迎えに行ったりとか、
そうだからむしろ逆にこれだけ人との関係が切れちゃってるから、うん、相手の気持ちがわからない子供とかが増えたりとか、まあ子供に限らずだけれども、うん、なんか昔なら考えられないような事件が起こっちゃってるんじゃないのかなっていうところは。
うん、確か
にね、
すごいね。
お誕生日のゲ
ーム、なんか最近の日本の話。
どうぞどうぞ。おやおや
おや。もう一枚ぐらいじゃあ読んどく。読んどく。誰にしようかな。
誕生日に戻してく
じゃあこの辺読んどこうかな。
はい。
3回目からのハイホーさんですね。
ありがとうございます。
奈良寺ガールズの皆様、奈良寺は、
奈良寺は、
3回目からのハイホーです。まずは山川さんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
金品は送れませんが、メールだけ飛ばしておきます。
ないのか。
怖い怖い怖い。
大丈夫、全然。
はい。
ありがとうございます。
私の誕生日は祝日で、うん、地元のお祭りと重なっておりまして、ほいほい、毎年お誕生日プレゼントはおろか誕生日ケーキですら お祭り用の赤飯とサバ寿司、
へー、
京都らしいですね、サバ寿司でうやむやにされておりました。
うやむ
や、うん、私が小学校の頃は各家庭で催すでいいのかな、うん、お誕生日会が流行ってたのですが、やっぱりそうだよね、
流行ってたんだ、
流行りか、あれは、
はー、
うちは祭りの時は書き入れ時だったので、あ、ご自宅がね、ご商売してると、お誕生日会にお友達を呼ぶこともありませんでした。
あら、
なんか悲しい思い出しか出てきません。
せっかくのちょっとずらせばよかった
ね。ごめんなさい、日にごめんなさい。でもお仕事をしてるお家ってそうじゃなかったですか？
あ、そっか、無理か、
ずらしても。自営業というかね。
忙しいもんな。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
ね、
そっか。
でも重なるというか重なられはしたじゃない？
うん。
ジモちゃんも絶対サンタクロースがケーキに乗ってた。
乗ってんのよ。
あ、そうね、うん。そうだね。お誕生日おめでとうのプレート入れも
メリークリスマスだ
もん
ね。
メリークリスマス。お兄ちゃんと3日違いだから合同にはされちゃうし。
うん、
なんならひな人形乗ってたりするし。
うん、なんかそうですね。生き物があるからね。
生き物だとね。そうはあるよね、うん。
一緒にされるよ。ね、されちゃう。
でね、ちなみにね、うん、先日の事故、
はいはいはい、
向こうが悪いんじゃないのか、
言ってたよね、
車じゃないのかって言ってたのは、無事に示談が成立しました。ご心配をおかけして誠に申し訳ありませんでした。相手の怪我は、自賠責っていうのこれ、うんうん。の範囲内で済んだので、私の任意保険の金額が上がったり、うん、免許の点数に影響が出るようなことはありませんでした。
ああ、よかったよかった。
でも今回の事件については納得がいかないこともありますが、法律ではやっぱりそうなっちゃう、
うん、そうなるんだ。
車が悪くなる。 なっちゃうんだね。これからも安全運転を心がけ、でもこれ安全
運転でもね、
安全運転
どこから来たわけだから。
怖いわ、でもね、自転車とかね、その時に私たちも車にぶつからないように本当気をつけないと思う。って思いました。うん。もう一個ぐらい行っちゃう？
うん。行っちゃうの？
行っちゃう。読んどいた方がいいと思うよ。ね、
これは読んどこうか。
私？
うん。
あ、人間計算機さんからです。
はい。
こっちゃん、岡崎先生、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
さて、今回のテーマ、誕生日の思い出、こんなテーマだったかなと言っても、
大丈夫ですよ。
なぜか毎年仕事でなおかつ必ずと言っていいほど県外で迎えてしまうという悲しい現実になっております。そのせいで年末になると行われる、肉姫生誕祭が羨ましくて仕方ありません。そうですね。なるほど。
なるほど。
そこでふと思ったのですが、皆さんは誕生日は大勢で祝ってもらいたい派ですか、それとも少人数で祝ってもらいたい派ですか。年を取ると誕生日を祝ってもらうことすら億劫になりますが、簡単にお答えいただけると幸いです。
ね。
もう来ちゃいだよ。肉
もうイベントにするから。
マジで
焼肉やろうかって
。でもあれよ、藤本ちゃん食べる分出さなきゃいけない。
そうだよ。どれだけ食べると思ってんの？
でも食べ放題にしておけば。
いや、あの店じゃないとダメなの。
え、あそこだって取れないじゃない
。取れないよ。しかも貸し切りにできないというね。
貸し切りできないです
もんね。なんか美味しくて、安くて、イベント OK な焼肉屋さんがあれば。
そう、それはぜひ。
これはもうそこはね、肉姫プレゼンツ
肉姫プレゼンツ私を祝い会
なるほどね
焼肉の美味しい食べ方講座みたいない
や私ね誕生日って、うん、なんか気恥ずかしくて、
あ、そうなの？
別にいいやと思っちゃう
の。私ね、そう、人の誕生日をサプライズしたりとか祝ったりするのは大好きだけど、うん、自分が ね、やられると、
いやいやいやいや、
そんなって思っちゃう。
あ、そうなの？
うん、ここ、もう、うずうず、あ、ごめんなさい、なんかすいません、ありがとうございます。あ、なんか
もう本当、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、いいの、みたいな、
あるあるある、感じになっちゃうの。
あ、そう。
それがサプライズで、本当にこう、うすうすも感じない時に急にやられればやられるほど、こっぱずかしいっていうよりも、なんかこう、ふって涙腺炎が緩んで、全然違う自分を見せちゃったりするのがすっごく、私ね、嫌で。
すっごく高まってるんだけど、うん、あんまり外に、
確かに確かに。
見えないのね。
マグマタイプ。
ぶりが。だから、うん、もうね、もうめっさ喜んでんだけど、あすっげえ喜んでたけど伝わってないんだろうなっていうのをね、感じるの。申し訳なくてさ、せっかく、喜ばそうと思ってやってくれてるんで、あいつこんな頑張ったら全然喜んでないって思われてるんじゃないけど、すっごい喜んでんの体の中は、みたいな感じになって、なんかもうなんか申し訳なくなるの。あ、もう俺は私のことなど気にしないでください、みたいな。でもまあ、
じゃあもう絶対大勢で祝ってもらいたい派ですかっていうの絶対ないってことね。少人数で祝ってもらいたい。どちらしろ、いや、祝ってもらいたくない派。
もらいたくないというか、もらわれると困っちゃう。
困っちゃう
派。どうしたらいいか分かんない。
それこそギブアンドテイクでいいよね。なんか本当に藤本ちゃんの焼肉の感じはいいと思う。
うん。
だってみんなも焼肉。
そう。
美味しく食べながら。
どっちがメインか分かんないぐらいに、ね。
ぐらいで、はーい。なかなか。なんかこれをきっかけにみんなで集まるっていうのはあり。
うん。
なんか誕生日なんだよね。みんなで久しぶりに集まるみたいなのはすごい好きだけど、うん、祝うからって言われちゃうと、いやいやいやいやいやいやいやっていう。
誕生日会開くから来てね
みたいなこと言われても、さあもう内緒しといて。どういうモチベーションでお邪魔しますって言ったらいいか分かんないけど、ちょっと内緒しといてくれるかな、できるならみたいなね。
だから分からないけど、本当にもう誕生日に仕事を入れてることがすごい
楽。
うん、そう、
楽。すごい楽。
仕事なんだって言うと、向こうもね。
あ、じゃあ、ってなっちゃうから。
そうそうそう。で、なんかのタイミングであった時に、そういえばって言われるぐらいだったら、ありがとうっていうのが普通にできるので、この日に集まんないって言われると、もうサーチ能力で、こう来ちゃう。仕事してる。
わかる。でも私、人の企画するの好き
だ。楽しいよ。 よね、人の誕生日。
人にプレゼントをあげよう、何にしようかなっつって、みんなどうするっつって、
どのシチュエーションでみたいなとかね、
もう好きなんだけど。
じゃあ誕生日お祝いするねっつって、じゃあもうケーキとかバーンってひっくり返してやったら
それ
バーン
それそれならいい、それはそれでまたかって言うよ一回やってるから
そうそうね、
ケーキひっくり返すっていう ね
悲鳴をあげたけどね
そうだね、いやいろんな誕生日
があります、する逆に面白くていいかもしれない、
まあ、あの楽しめればいいかな。
あ、誕生日
気持ちは嬉しいね。
うん、と思います。
ね、私は、ね、
大きい大人数だろうが少人数だろうが、うんうん、で人を祝うことは大好きです。
あ、
サプライズ大好きです。
うん、あれはすごい楽しかった。友達と一緒になんか、うん、集まって遊んでた時があって、うん、その時にその近かった人の誕生日を、うん、なんかシークレットでやったんだけど、
うん、
なんかそのプレゼントをどっか隠しておいて、
うん、
で
イスターエッグみたいに、
あれすげえ面白かった。
なんだっけ、なんか
コ
テージを貸し切って
コテージを貸し借り切って、うん、でそこでみんなで集まって10人ぐらい、うん、で遊んでたんだけど、その時キンキンの誕生日の子にサプライズでプレゼントをあげようって言って、
うん、
でなんか本人はきっと喜ばないんだろうけど、私たちが楽しいプレゼントを用意したの。
もうね、本人にとってはね、もうここでしかないよね。うわーってなるよね。
こんなっていう誕生日プレゼントを用意して、
熊の木彫りみたいな感じの。
じゃあなんかね、精神的にダメージが
恥ずかしめみたいな。
恥ずかしめ恥ずかしめ。
それでその、だその彼女、お祝いしたい彼女の顔写真付きの T シャツを作ったの、みんなで。
それを、
人数分、その日の人数分。その T シャツを彼女にプレゼントをする予定だったわけ。で、そのプレゼントをある場所に隠しておいて、で、誕生日プレゼントだからって、うん、紙を渡したらそこにどこどこ見ろ、みたいな。で、一個ずつこう調べてて、なんかレンジの中とか見たらまた紙があって、みたいな感じで、一番最終的に、プレゼントが出てきて、わー、プレゼントだってバーって開けたら、その T シャツが出てきて、ギャーってなったところに、いやー、熱い熱いっつって、みんな
見
上げ
た、みんな見上げたの。で、ね、何歳だっけ、すごいちっちゃい子がいて。
あ、そうそうそう、3歳ぐらいの子供がいて、
その子用にも作ったの。
そう。ワンピースみたいになってたんだけど、T シャツなんだけど、長くて。
おしゃれ、おしゃれ。
子供がおしゃれ、おしゃれって言ってても、もう、よりなんかこう、いたたまれなくて。
その子の顔写真のね、
そう、顔写真の T シャツがあって、おしゃれ、おしゃれって言ってて。
全員してんの。
そう、だーって、わー、面白かったって思ったら、みんな、いやー、熱かったねって言って、もう一回塗ったら、今度は私の、で、私は仕掛けてる方だと思ってたから、みんながラツヤツって脱ぎ始めて、と思ったらその下にもう一枚着てたの、みんなが。
もちゃん用の T シャツ。
私用の T シャツ。
サプライズのサプライズ。
そう、ギャーってなって。だからその、祝われた友達も、
うん、
私の企画をしてたから、うん、まさか自分がそんな目に遭うとは思ってなくって。
あ、なるほど。
そうで、二人ギャーってなったの。
もう私そういうの大好き。
いや、びっくりした、本当に。本当びっくりした。あれは一番思い出に残る感じかな。
面白かったね。
面白かったね。
気合が入ってるね。
まだ残ってるっすよ、T シャツ。
生誕祭どんな感じになったんだ
ろう。あれ一番手のかかった生
誕祭。手のかかった。大変だった。ドキドキしたもん。
バレないように。全然気づかなかったけどね、本当に。
いやー、
もう、ね。すごいね。あれだよね、なんかそういう芸人さんいたよね。パンツに嫌いじゃないけど、嫌いじゃない。
あ、そうそうそう。パンツに文字書いてあるみたいな。
ありましたね。やりました。
いろんな、ね、サプライズ
も。いろんなバスやった。
ね。
いや、機会があればね、奴らはあいつらなんだから。みんなでやり合えばいいと思います。
あ、そうだよ。
うん、
面白い。お互いでやったらね、すごい楽しいと思います。
みんなで誕生日は報告してもらう方向で。
今回こんなことやりました。
そうそうそう、ぜひぜひ。参考にさせていただきます。
はい、
ありがとうございます。いやー、はい、なんか、私たちやっぱり、テーマって言ってもそれるね。
あー。なんかテーマに沿ったことほぼ話してないけど。
じゃあ何なの毎回テーマ募集。もはや何
な、私たちが脱線するための元
あどれだけ脱線させられるかっていうのはもう勝ち取ってもらうしかないね。こんなテーマを出してきたけど、こんな風に曲げられるぞ、みたいなね。ぐらいですけども、ね、さあ、はい、普通音も来てるのでね、はい、ご紹介したいと思いますよ。
はい、じゃあ行きますね。
はい、
から、岡崎先生、こっちゃん、ほじもちゃん、なるラジワー、
なるラジワー、
ネオチムシャさんからです。はい、先日古くからの友人から合コンに誘われてしまい、何度も人見知りが爆発してオブジェになるだけだから特例解除断っていたのですが、それでも問題ないという強い牛に負け、ついに生まれて初めて合コンに参加することになってしまいました。正直今絶望的に不安でしか出ないです。
ニオチさんらしくない。
合コンにおいて男性側が気をつけておくべきことなど、最近婚活とも言わなくなったナルラジガーさんに教えていただけると嬉しいです。
やべえ、話が広がりそうなネタが来た。
私たちに聞く。
やばい、嘘、すぐ終わりそうなネタじゃない。
本当つるっと終わらせようと思ってた時間ないから。い
や、でもさ、人見知り爆発してオブジェになってもいいって言うんだったらいいんじゃない。オブジェになってれば、
人数が絶対欲しかったってことだよね。
そうそうそうそう。でもさ、ネムチームショーさん楽しめなかったらかわいそうじゃん。
でも
人間観察だよ、人間観察。
そうそうそうそうそう。
面白いかもよ。
冷静に見通せると、うん、女性の何たるかが見えるかもしれないし、うん、男性もこうして振る舞えばモテるんだとか、うん、盛り上がるんだっていういい経験になるかもしれないし、う
ん、あ、じゃあ、ネオチムシャさんに宿題を出そう。う
ん、なんだなんだ、
あの、私たちのために合コンに行って、こうな、感じの女性は自分的にすごく好感を持てたとかっていうのを見てきてもらう。
でもね、うん、前から言ってるかもしれないけど、男性と女性の可愛いっていう好感度は、うん、女性目線と男性目線じゃ随分違うみたいな。
そう、だから男性目線が欲しいたいんですよ。
そう。
私たちはその男性目線に答えた女性にならないと。
男性目線は基本ちょっとぶってれば大丈夫っぽいですよ。
そんな答え
本当に。
でもブリッコモテるって最近聞いた。ね、最近聞いた
わ。なんだかんだでブリッコは可愛いからいいじゃんっていう。
普段取り分けない。でも可愛いブリッコだからでしょ。その時だけよそっちゃうとか。
ああ、なんか鍋とか？
そうそうそうそうそう。普段やんないよね、普段やんないよね、みたいな。
うん。でも嫌いなもの入るかもしんないじゃん。
ねえ、キッキン使ってやってない
の。私は
嫌いものありますか？嫌いなものありますか？嫌いなものありますか？
壊れて
ます。嫌いなもの。聞いてまうのうざいよね、みたいな。
そうそうそうそう。だって一人ずつに聞くんでしょ？ 4、5 人いる中。
そう。
嫌いなものありますか？それが合コンテク。それで会話とか、そういうのでちょっと。
まあ、会話の聞
いてないよね。あ、私も春菊嫌い。
それさ、言ってんじゃん。うちら一緒に鍋やってるとき。
うちらね。じゃあ春菊入れないで、みたいな。
揚げ物嫌いだからいいわ、いいわ。
って。椎茸入れて私食べる。
私椎茸いらない。
あ、じゃあ私食べる。
そうね、わかんない。こういう合コンとかに行ったときに、本当にはっきり出る。女性らしさが元から身についてる人と、うん、あたかも今取り繕ってますっていう人と、
でもさ、それわかんないんだよね。
そうそうそうそう、男性わかんないっていうよね。
男性はわかんないんだよね。
取り繕ってるのが？
そうそう。
取り繕ってるのが
その時しかやらない人。で、むしろその時しかやらない人の方が好感が持てるみたい。
あからさまだからね。
うわ、そうだよね、そうだよね。だって、
あ、見せ方が上手いんだ。
そういうことだと思う。本当に気遣いの上手い人って、さりげなくやっちゃうから、意外に気づかれないんだよね。
う
ん、
うますぎて。
そうそうそうそうそうそう。で、本当にやらない方は逆にそれはそれで目立ってるんだよね。
私でもね、うん、ちょっと、別に合コンとかじゃなく、こう、先輩方と飲みに行ったりとかする時もあるじゃないですか。そしたらね、お酒をつぐタイミングがよくわかんない、
う
ん。
私も、でもそれはね、多分ね、飲む人と飲まない人で違うんだと思う。
人にもよって、うん、途中でつがれるのが嫌な人も
い
る
よね。はいはい
はい。ビールとかだったら特に、うん。そしたらもうさ、飲ますことになっちゃうわけじゃん。うん、でもさ、ちょっと減ってるわけよ。
うん、
次だ方がいいなと思うわけ。うん、で、そのために、あ、次ますかって言ったら、あ、ごめんごめんって飲むじゃない、うん、
あ、
飲ましにかかってるみたいな。なんか申し訳なくなって、あ、また飲ませちったと思って。だなんか行けなくなるの。
な
る
ほど。言えなくなってきちゃう。
飲みたいけど、また飲ますことになるからなと思って。いや、それが全員に通用するか。 なの。
でもそれはさ、飲みますかって言った時に、あ、もういいよって言われるんじゃないの？
あ、
言ってれば。うん。あ、もうちょっと次変えるからとかさ。ああ。ビールだったら、なんか、あ、次もう焼酎行くからもういいよって言われたり
とか。3回ぐらい継いだ時になんか申し訳なくなる。
そのまま、あ、ごめんごめんってとこで飲んで出してる人は、多分そのまま飲めるってことだと思うよ。
そうなんだ。なるほどね。
私はそのまま行く、ずっと。
おお、なるほどね。うん、お酒に関しては一切ノータッチにしてる。お酒のことがわからないんで、うん、で、手酌が嫌だったら、ちょっとついでって言ってくれれば継ぎます。って言って、
なるほど。
じゃないと、本当にもう、その人が何を飲みたいとか、どうしたいっていうのがお酒のはわからないので。
だからもうね、うん、あのね、瓶ビールと、うん、あの、ピッチャーやめていただきたいの。
ピッチャーはうまくねえ、継げないわけよ。
だってそれって継がなきゃいけないわけじゃない、うん、だけどさ、飲み切りタイプでね、うん、飲み放題だったら次何頼みますって言えばいいだけでしょ、うん、少ない人に。もう継がなきゃいけないのが本当にめ
ん
どくさく
て。ピッチャーがいつも泡だけになるのよね、あれ。
あるね。
で、ね、
泡、ね。
あれできないんだよ
ね。継ぐのだけはうまくな
った。参考になるかどうかわかんないけど、ねおちさん、もしその時は、うん、ちゃんと言った方がいいかもしれない。あの、
何を
まず、お酒をうまくちょっと、どうしますって言われた時に、無理をしない方がいいのか、飲めるならじゃあくださいっていうのをちゃんとした方がいい。その方が好感持てると思う。
あ、ね、オブジェになって、ガンガン飲んじゃったら、えらいことになるから。
そうそうそう、
あ、でも、あ、それは聞きたいかも。あの、寝落ちさんが初めて行って、どういうタイプの人は、うんうん、あの、いい印象が与えられるのか。今後の参考に。
そう、今後の参考に教えてもらいたい。
婚活とも言わなくなった私たちに。
そう
ね、参考に。
そうね、
今後の参考に。そしたら、今度もし婚活っていうか、その合コン的なのがあったら、できるように努力して
そうね、
やってみ
よう。じゃあ、次。これ、はい、そう、このネタもすごいいっぱい来てましたね。ナルザジーファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
サバーです。
はい、
今年は記録的な大雪が2回も降りましたね。
ま
あ、今現在ですけれども、これをやってる間にもしかしてもう1回あったりとか、どうかわかんないですが、
もういい。
ね、1回目の時はたまたま降り始めから4連休だったため、家でおとなしくしていましたが、うん、2回目の時は運悪く仕事に当たってしまいました。2回目の方がひどくなかった？
ひどかった。
そうだよね、うん、その時の仕事場が新宿だったので休憩時間を利用して都庁の展望室に行ってみました。
ほ
都庁の展望室は無料です。
あ、そうなんだ。知らなかった。
ね、そしたらあたりは一面切りで隣のビルも見えない状態。うわ、少し先は下の方は少し見えましたが、もちろん一面の雪景色でした。今回の大雪では雪だるまという名の石像が作られそう、雪だるまじゃなかった
ね。すごいパートね。
ツイッターを賑わせましたが、皆さんは今回の大雪で何か普段とは違うことをしましたかってことなんですけれども。
あともう一個、
はい、
も
あ、
雪情報、
雪情報、
雪情報がナルラジガールズの皆さん、スタッフの皆さん、ナルラジは、
ナルラジは、
アキラさんです。
はい。
ありがとうございます。さて、先日の2週間連続の大雪は大変でした。うん、栃木県も雪には慣れてると思いがちだと思いますが、ね、うん、雪が降り積もる地域は奥日光方面で、市街地は東京の都心部みたく、積もると交通手段に乱れが生じます。
意外。
雪かきも慣れず、道路の雪かきは半日ほどかかり、近所の二人暮らしの高齢者の周りもある程度雪かきしたので腰が悲鳴を上げました。お、優しい。
優しい。
ただこのような雪かきを北海道や東北地方、日本海側の地域や新越方地方の方々はほぼ毎日この時期は大変なんだと思いました。皆さんはこの間の大雪大丈夫でしたか？
これはね、
もう、それこそ生まれて初めての雪かきをした。
いや、しないとだって、玄関が。
そう、段ボールで。あ、段ボールっていうか、なんていうの、発泡スチロール。
はいはいはい。
発泡スチロールの、なんかこう、入れ物の蓋があったの。
うん。
で、それを使って、うん、これだったら雪に強いだろうと思って。
強くないよね。
あ、じゃあだってほら、雪、
パキッ
てきそう、雪を弾くじゃない、
うん、
で、よいしょーってこう刺して、うん、よいしょーって持ち上げたら、パキーって半分
取れ
て。
やっぱり、やっぱり。
一回で終わった。
私、チリ取りいいよって言われた、チリ取りも、一発でバッて。
あ、チリ取り。重いんだね、雪って。
重いよ。
コテのように持ち上げちゃダメなんだってね。横にスライドしていかないと、持ち上げてバサってやると、もうバキッて、
い
っちゃうって言われて。
ちりとりなんて我が家ないし。
掃除どうしてんの？
それは掃除機で。
あ、そうか、そうか、そうか。
あ、そうか、言われてみれば、スコップは、うん、こう、
掘るの？
掘るというか上っ面から少しずつ行くけど、うんうん、そのダンプみたいなやつあるじゃないですか、うん、ダンプ、あれは確かに滑らせる、滑らせて向こうに部屋行って、
そう
持ち上げたりすると、もう力の加減でパキって行くんですよっていう情報を後からチリトリが壊れましたってしたら、いや、もしかして持ち上げましたかって言われて、はい、みたいな、スライドさせなきゃダメですって言われて。でももう、書いても雪かきしてもしても、本当にもう1時間後には玄関が開かなくなって、
そうびっくりした。
いて、これどうなっちゃうのっていうぐらい。
もう夜中に外が明るくて本当びっくりして。初めての経験だったから。
で、ほんと、
もう衝撃。
1メートル先が見えないってこういうことかっていうぐらい吹雪いていたりとか、あと目の前の、あの、電信柱のあれだ、あの、電線に雪が積もって、どんどんしなって、目の前から下がって落ちていくのを見ていると、これはもしかしてこれで停電になったら我々どうなるんだろうって本当に心配になるぐらい。
こんな寒いのに停電になったらもう本当死んじゃう。
そう、シャレにならないっていう。
なんか、つかないとか
北海道の方たちとか、それこそね、本当にどう、あの、雪慣れしてる人たちにとってみればこれぐらいでって思うかもしれないですけど。
思ってた。思ってたんだ。
心の底から思ってた。
やばだな、年って言ってたね。
だって前もって分かってるのにさ、とか、年に一回必ず来てんのに毎年同じことしてるよね。でもこの雪の積もり方は、
まあ。いやだって今までにない積もり方だったじゃん、私あんな
階段なくなったんだよ、階段が。
雪的には北海道に近い雪で、今までの東京の雪とは違った。
そうだよね、サラサラだったもんね。
軽い雪だったから。
雨が降るまではそこだ。で、夜中の2時に外に出て、やばいっつって、ズボンズボンっつって穴開けて、水雪わーいっつってやってた、夜中に。そしたら隣の家の人も出てきて、はーっつって、あーって家に戻って、はちかちーっつって帰ってきたけど。
いや、うん、雪の量的には、うん、まあ、ふーんって思ってたけど、
う
ん、
そうだ
まあ、でもね、都心に降ったことが、それがすごいことだったからね。
うん、ね、で、本当にもう、うん、この雪によって、遮断されちゃうと、こんだけライフラインっていうか、まあ、高熱的なことではなくて、車が通らないことで、物がなくなる状況っていうのははっきりと。
すごかった。結構長いことかかってた。
ね、もうない時はずっとパンがなかったりとか、で、非常食としてのカップ麺とかもバーッとなくなっちゃったりとか、物がない。物が本当にないっていう、
ね。いや、ホームセンターでスコップ売れたんだろうね。
いや、売れたと思うよ。あと、スノーブーツね。
あー、スノーブーツ
軒並み売り切れだって言ってた。
あ、やっぱり、あのね、私、うちには長靴しかなくって、うん、長靴も滑るのね。
うん、
びっくりしちゃった。雨の対応のものだから、
うん、そうそう、雪に対応してないからね。
雪じゃない
と。うん
そう北海道で買ったブーツは大活躍だよね。
そうだよね。私壊れたけど。
そうだね。
トーキングブーツ。
トーキングブーツになってくる。喋ってたぞ。パ
コパコ。濡れる。
そうか。あれびっくりしたね。喋ってたから急
に。でね、あちこちにね、鎌倉ができてたよ。
ああ。
うちの
雪だるまとかね。
作ったの鎌倉、ね、
多分雪を集めて、その量があまりにもすごいから穴掘ってみようって思った人がいたんじゃないのかな。
簡単にね、あの雪の量だったら簡単に鎌倉作れたと思う。
ね、
確かに。でも、
すぐ雨降ってきたじゃん、すぐ。だからなんかちょっとメインのところは溶けてたよね。道路と、道路とか。
あ、てかね、多分ね、そういう意味では、周りの人たちの反応は早くて、
うんうん、
道の確保はすごいちゃんとしてた人が多かった。
まあ2回目だったしね。
そうそう。その代わりだから、お年寄りとか、うん、あんまり車の通らないところは未だに凍結して、現在もぐらい、
まだ残ってる
雪が残ってる、ね、日陰のところとかね。
すごいな
って。次の日、こっちは、うん、頭から水かぶってたじゃん。
何どういうこと水かぶる
雨が降ってて朝。
あ、降ったね、途中で雪が雨に変わったね。
雨になったじゃないですか、うん。で、雨降ってて、その。
出かける予定してたの、私たち。
そうそう。次の日。そしたら、ものすごい。
行ったの、あの雪の
月
の
日。朝から。
出ましたよ。
出たんだよ、ほんとに。
出たよ、ほんと。びっちょ濡れになってね。あの、車道の近くで信号待ってたら、車が水たまりの上を走って、頭の上から水をかぶって、ね、傘で頭だけは守られたんだけども、体がびっちゃびちゃで、ちょ止まるよね、時間が。
そうだよ、止まるよね。
無になった。 そう、あの雪も残ってるけど、あの水を含んだ雪だったから、
すごかった。
次の日は溶けてきたのと雨で水たまりがすごくて、もうびっちゃびちゃだった。
足元雪の水たまりっつの初めての経験だったから、またあれもびっくりした。
危ないよ、ね、
雪が混ざってる水たまり、みぞれの雪、
シャクシャク。だからまだ雪が、それこそ水たまりでね、雪があっての水たまりだったらいいけど、うん、水、普通の水が溜まってる水たまりで、中が凍ってたりするから。
あ、お、危ねえ。
水たまりだ、バチャンって言ったらつるんって
なる。危ない。
なったりするから、それ怖いなと思いながら歩いてたよ。だから雪の、雪のある方へ。
そう、雪の
俺の方へ。
あ、俺の方へ。
なるほど。そう、そっちの方が絶対歩きやすいと思って。まだ油断できない。なんかいつも、なんかね、暖かくなったねって言いながら3月の後半とかにも雪が降ってた記憶があるので。
まあでもここまではもう大丈夫じゃないですか。本
当に？ 2 回も来たし。
もう慣れたってことみんな。
うんうん。降らないでしょ。
あ、降らないってこと？
もう降らないでしょ。ねえ、でもまだ多分溶けてない地域の方たちは、
まあね、そうですね。まあライフラインが大変な人たちが、
だからもう本当にね、あの普段の食料だけじゃなくて常備品って本当に必要だなって思いましたね。
家何もないんだもんな。
ねえ、お家の中に置いとか、お薬であったりとか、もうお家だったらうちの猫のご飯とか。
そうね。
自分のはなんとかね、我慢さ、最悪我慢しても。この子たちのご飯がなくなって、ね、でもないって言ってももう
にゃーにゃー、
そう、ね、
確かに
作れるものもないしと思った時に、最低でもやっぱり2つ3つ買い置きは常に置いとかないと、
ね、確かにな。私もすぐ作れるとしたらもうパンぐらいしかないもんね。
でもね、
電気が切れる可能性
がある
。停電、停電したら作れない。
一応念のためカセットコンロもね、行くかどうかちょっとチェックしといて。
なるほど。
あと北海道はちゃんともう何置いといた方がいいのかなっていうね、うん、
そっか、一番必要なのは発電機だね。
発、はは、いいね。
発電機があれば、
まあそうだけど、
何かあった時
そうそう使わないと思うな。
だって寒いでしょ。
まあそうだけど、
発電機があれば。
あなたのとこガスのがあるし。
あれも電気が通ってないと電気が
つ
かないから。
そうなんだ。
ガス半ファンヒーターは一応電源は電気だから、
毛布あれば大丈夫だよ。
死んじゃう。
マイナスほんの 2,3 度くらいでしょ。
死んじゃう。
でも走ってれば大丈夫だ。
いやでも雪かきすごく暑くなった。
ね
え、すんごい汗かいた。確かにそういえば。
マイナスも30度とか言うんだったらもうしょうがないもん。
最悪外に出て、もう黙々と雪かきをする。
その汗をかくほどじゃなかった。私も、あの、バンビの着ぐるみを着て、あったかい格好で雪かきしたけど。
相当暑かったよ、でも。
ねえ、汗をかくほどで。いい運動になります。
うん、雪だるまも、雪だるまじゃないけど、雪猫作って私遊んでしまいました。
もう外に出る気すらなかった。雪に触る気すらなかったね、私は、ね。
もう慣れ親しんだ雪に。
慣れ親しんだ。
どうでもいい感じ。
ああ、久しぶり、どうも久しぶりっす、みたいなね、ぐらいのね。積もり具合すごいっすね
そんな私たちです。ちょっとね、はい、次回のテーマどうしようか。
あ、すね。そうなの、そうなの。始まっちゃったから。
ね、
どうしましょうかね。なんか、その前にお知らせとかあります？
お知らせは、今は、ちょうど準備中かな。準備
感じです。
うん、いろいろ。
まだ大人の事情で、
大人の事情で。まだ、
ね、
上の方が、オープンにしないと私は言えない。言えばいいの。
まあ、大人の事情ですよ。
大人の事情ですね。
大人の事情ですよ。ねえ、そう、私、もう大人の事情。
ボロボロちょっと人段落してる。
そうですね。あ、そっか、だって誕生祭がね、
ちょうど終わったか終わった。
そうですね。
今、ナウだったのかみたいな時期に、
これ更新されますので。終わった
。終わってしまいました。
なんだろう。誕生祭の時になんか発表してたりするのかな。
してると思いますけどね。
してるかもしれないけど、それは今はわからない
いろいろ控えてることはあるから、まだまだ。
そうね、そうね。
今年は本当に私動きますって言ったけど、本当に動きます。
それは
いい、もう今の時点でもう、うん、今年だってまだ3月の頭なのに、うもう3回やってるから、
う
ん、
そうね、すごいよね。
すごい
ってことは1ヶ月に1回的なイメージ
ぐらいなペースで行くやもしれませんので、皆様あの頑張ってください。
頑張って、そうね、
じゃあ私も
頑張って遊びに来てもう飽きたとか言わないであ
のどうせ2ヶ月間またやるんでしょとか言わないで、
それは言わないで 遊びましょう、みんなで。
遊びましょう。
じゃあ、テーマ募集しちゃう？
あ、テーマを募集する？
テーマ募集？
テーマ募集しちゃう？こういうのをテーマしたらどうですか？みたいな感じで。普通歌というよりは、ちょっとじゃあ、こっちに、どうせ、だって、テーマにしたって君たち話勝手に広がるじゃん。
確かにその通りです、ね。
なんかこういうテーマにしてくださいっていう。
でもね、
うん、
これも良かったよね。
どれどれ。
寝落ちさんに宿題にした、
うん、
合コンにおいて男性側が好印象を受ける行動。
そう。
なるほど。皆さん
それとかも本当に合コンなかったら自分の好きな女性の行動とかさ。
うん、こういうことしたら、
キュンキュンとするみたいな。
まあ、人には人のね、うんうんうん、偏り的な好みもあるかもしれない
です。マイフェチです、マイフェチ。
マイフェチ。
またね、違う方に行くから。
これね、なんかね、髪をかき上げる仕草みたいな。なっちゃうことでしょ？
そっか。それまたちょっと違うか。
それはまたね、もうそんなずっと髪かき上げたってしょうがないから。
そうか、そうね。
なんかこうね、
こんなことされたら、惚れてまうやろうみたいな、そういうやつ。
そうそう。
ああ、ちょっとキュンってした。キュン話。
キュン話。
キュン行動。
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 男性がだったら女性側、
うん、
女性だったら男性側、
うん、
で、どうせなら同性が見てもいいなって思う人とかも良くない？
でも、どうなんだろう。やっぱり女の人って、うん、女の人から見た女の人の仕草で可愛いなって思うのと、さっき、
う
ん、
あ、そうか、そうか、
男性、
男の人から見て違うじゃない、うん、男性もそうなのかな、うん、男性も、あ、自分的にこの人かっこいいなって、この行動を見てかっこいいなって思ったけど、
うん、
女性はそれをあんまり思わなかったりするのかな。
あ、それ聞きたいね。男性から見て男性のこういうところはかっこいいと思うみたいなところ。
じゃあ、例えば。
両方募集しよう。
うんうん、うん、うん。自分的にはこれいいねって思ったのに、例えば、そういう人がいたよって言ったら、女性から、それはって言われちゃって、たんですけどどうですかみたいな。
あ、まあそこまで言わなくても、まあ
うん、
自分はこういう男性のあれがいいと思うみたいなのとか、
あ、自分はこういうの気をつけてやってますみたいなのとか、
ね、あ、見てないねみたいな
のそれはこっちが反応するんで、こっちが反応するんで俺はこういう男性がいいと思うっていう理想の男性像とか ね、
ね、分かった。じゃあ、あれですよ、合コンに限らず、うん、こうみんなで集まった時に、うん、自分が気をつけてることっていうのどうですか。
気をつけて
仕草じゃないけれども、
自分に置き換えなくても、自分が見た時に、
あ、そう、だから
まあ、どの人のいいと思うこと、
自分はこういうことを
気をつけていますけど、考えすぎですかとか、気を使いすぎですかみたいな、
そういうの知りたい、
ね、そういうの面白いですね、うん、じゃあそういうのね、うん、
それを
すごい大雑把な
相変わらず
キュン仕草ですか、
キュンキュンテーマはキュン
キュンかな、はい、送ってきてください。
はい、ありがとうございます。じゃあみんなそれぞれ、
あ、
大人の事情でいいの？
あ、だいたいこっちゃんが言ってくれたんで、そんな感じ。
最近またイベントすらニコイチで動き始めた。
そうそうそう。とうとうね。
とうとうね。巻き込んで巻き込んで。
はい、じゃあ、はい、お楽しみに、はい、ということですね、はい、それではそろそろお別れですね、
はい、
めっちゃ時間食っちゃった
大変だ今日
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またねー。